御言葉のためにお祈りします。主よ、今日もあなたを褒めたたえ、あなたの足元にぬかづいています。目の前に開かれたあなたの聖書、イエス様、あなたの前にぬかづいています。どうぞあなたの御言葉を持って私を養い、導いてください。人はパンによって、食べるものによって生きるのではなく、生ける神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであるということを、今日も私たちが実感し体験することができるように御言葉を開いてください。イエス・キリスト、私たちのパンなるお方が、それをすべて導き、助け、支えてくださることを心から信じ委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。リア、今日も主を心から賛美し、共に褒めたえる恵みに預かっていること、場所は離れていても、画面越しで礼拝しておられる兄弟姉妹も、場所はバラバラでお互いに顔を見ることはできないと思います。でも主の霊はそこにいて、キリストの霊、御子の御霊によって私たちは一つであることを心から感謝いたします。他の誰が何を言ったとしても、自分の心が何を言ってバラバラにさせようとしたとしても、イエス・キリストの血潮は私たちを必ず一つにすると言ってるから、今日私たちは一つであります。実際のパンとブドウ酒で、それが実物教育なんですね。聖書のものはすべて。それで実物教育されないと私たちはすぐ忘れてしまうので、このシーズン忘れやすいです。でもその実物がなくても大人になりつつある私たち、東京ライトハウスアーチは思い出しましょう。パンとジュースを飲まなかったとしても、毎週毎週、いや瞬間瞬間に私たちはイエス様食べて、イエス様飲んでますから、私たちは一つであり続けています。アメン。今日もご一緒に一つの体として、一つの食べ物をいただいていきたいと思います。2月に入ってヨナのことを学んでいます。先週ヨナのことを学びました。覚えてますか？もうイザヤ書は終わりましたよ。大丈夫ですか？ヨナ書、すべて暗唱する人はいないと思いますので、一つ一つ朗読しながら確認をしています。ヨナのパワーポイントを見せていただけますでしょうか。先週もお見せしたと思いますが、このヨナさんは当然、本当のヨナさんの顔ではありません。大丈夫ですかね。これがヨナさんだってもうね、絵に入ると刷り込まれちゃうからね。ヨナさんってこういう顔だなと思っちゃう人もいるかもしれませんが、これは本物ではありません。じゃあ本物はどうなのですか。お子様に聞かれたら、わからないと答えてください。絵は、聖書の世界に絵はありませんので、全てイマジネーション、想像力にお任せられています。ヨナさんをこんな美男子と想像しようが、 Google とかでですね、ヨナと検索したり、特に英語でジョナ、J-O-N-A と検索して画像検索すると、たくさんのヨナさんの顔が出てきます。めちゃくちゃ面白いのもあって、それにしようかなとも思ったんですが、結構まともなのに今回はしています。まあ、結構イケメンですよね。かっこいい。それでいいや、時間がなくなっていきます。ヨナさん、名前はヨナさん、ハトという意味、お父さんはアミタイさん、忠実真実という意味、出身地はガテヘフェル、ゼブルン族に属しているという情報まで入れときました。勤務地は北イスラエルで頑張りました。年代は BC、 イエス様が生まれるよりも800年前、イエス様が生まれるよりも800年前に、生きた人です。次のパワーポイントお願いします。先週も確認しましたが、ヨナさんはニネベにいらっしゃい。はい、はい。画面の向こうからの声も聞こえてきました。ありがとうございます。その方々はあんまりディスカバリーではね、最近歌わないんですよね、多分ね。だからヨナ、ニネベにいらっしゃい、いいえ行きたくないの地図です。どうぞ。ニネベは向かって右側ですが、ね、ヨッパ、ガテヘフェルというところから右側がニネベですが、画面の端っこですが、ヨナさんはいいえ行きたくないと言って、反対のタロシシュの方に向かう、そんな歩みをしました。でも、はい、先週パワーレジュメの方に戻っていただいて、先週どうだったかというと、そんなヨナさんの歩みでありました。でも、もう一個上のレジュメお願いします。でも、主の皆を呼ぶ者は誰でも救われる。主は悪の満ちる異邦人の町を覚えていて、ニネベ行ってくれ。そして、 ヨナはいいえ行きたくない、それはどんどんどんどんと下っていく歩みとなってしまった。でもそんなヨナはダメだろうと私たちは思いますが、でも主を恐れる民は起こされているというのが一章のメッセージでありました。いいえ行きたくないのヨナさんに焦点だけ当ててるとどうしようもないと、でも神様から見るとそれでも神様はことをなしているということを確認しました。アメン。今日は2章のところに行くんですが、まず聖書の朗読を一緒にしたいと思います。1章の17節、ヨナ1章の17節から2章の10節までを朗読いたしましょう。このヨナの一章の17節のところ、新改訳でも段落が変わっています。新共同訳、聖書協会共同訳などでは、これはもう2章の一節に含まれるというふうに、分類される聖書もあります。まあ、ですので、まあ、今日のメッセージに、組み込んでいるわけですが、一章17節から2章の10節まで、ヨナさんが、まあ、どうなったか、こう、海に投げ込まれたヨナさん、さあご一緒に見ていきましょう。3、はい。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神、主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は、自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた。アーメン。ハレルヤ、よかったです。まずは吐き出されたのでよかったですね。今日のタイトルは救いは主のものです。ナンバー2、イエスは生ける神の御子、キリストですとしました。レジュメはこのままにしていただいて、今読みました1章の17節のところからヨナがどのように言っているかを一緒に確認します。お手元に聖書を開いて一緒にその節を確認していっていただければと思います。17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませました。三日三晩とはイエス様の十字架のことです。もちろんね、その通りですね。じゃあ大きな魚ってなんだ。クジラだというふうに書いていたりする解説というか、そういうのもあります。他の魚だと分析を一生懸命頑張っている人もいます。ただ調べて調べていくと、聖書学者たちは大きな魚は何だかわからん、種類は言っとらんということで、大きな魚は大きな魚だということしかわかりません。 何か分かるのを期待してた方、ごめんなさい。ごめんなさいっていうか、私じゃないです。聖書学者も調べてるんですけど、分からないだけです。ただ、まあ、イメージするとですね、昔絵で見たことがあるんです。CS の時代。魚の中で、なんかこう、ランプを照らしてヨナが祈ってるっていう。なかったですか？あ、今ね、ディスカバリーの皆さん、そんな絵を見ないで済んでいることを感謝します。先生たちが御言葉だけで教えてくださってるので、そんなイメージついてないと思うんですが、昔はイメージの絵でね、先生、その、まあ、それにも感謝していますけど、でもどうしても魚の中でランプが照っていて、光っていて、そこでお祈りしてるってイメージが僕あったんです。でも、魚の中にランプはないですよ。そこだけははっきりしておきます。面白いのは、この大きな魚というのは、ノアの箱舟の後で出てきている言葉なんです。ノアの箱舟の直後。で、その時にも神様は、この大きな魚をひっくるめて、人間よ、あなたに、人よ、あなたに委ねるから、しっかりと治めなさい、というふうに言われています。人が、治めなさい、と神に言われたものに逆に人が飲み込まれる、というのは、なんとも、言えないことだと思いました。しかし、次行きます。大きな魚はヨナを滅ぼすためだったんでしょうか？ジョーズのように、船に乗っているヨナさんを、デデンデデンデデン、バカーンって食べて、魚はヨナを滅ぼすためだったというイメージはないと思いますが、違います。ヨナは、海の中で死にそうになっていました。3節と5節の記述を読むとき、ヨナは海の水で溺れて死んでしまいそうだったということがわかります。しかし、この大きな魚に飲まれることで、彼は完全にその時に絶命して死んで完全な滅びに行くというところから助け出されている。つまり、主が命じて、主が備えてと書いている通りに、魚はヨナを助け出すための神様の方法であったということがわかります。6節。山々の根元まで下りとありますが、先週、下って下って下る歩みの、先週は触れませんでした、一章だけでしたから。でも、最終的な下りがここにあります。同じ、実は4回あって、このところで最終的な下るところまで来たんですね。それは山々の根元とありますが、それは地上に見える山の根元というよりは、海の底まで続く山のそのもっと根元という意味合いがあって、本当に地の底、地のもといという意味であります。誰も行くことができないほどの本当の深みということを指しています。一番底のことを指しています。そして一番深いところ、その一番深いところの地の貫抜き、新教の訳では扉がガチャーンと閉まっていて、そこに閉じ込められてしまった。そして2節で言っているように、黄泉の底から、黄泉の腹の中から私は祈ったという状態になっていることがわかります。ですが、ここまで下りきっていた祈り、ヨナの祈りは、この6節の新改訳でも1行空白がありますが、この間をもって、そして次のしかし、偉大なしかしをもって転換していきます。一変します。私の命を穴から、滅びから引き上げてくださった。私の魂が衰え果てたとき、私は主を思い出したとあります。これらの祈りは、詩編のダビデの祈りに見られる同じフレーズが言い回されています。ヨナもダビデの祈りを知っていたでしょう。そうですよね。時代的にヨナさんよりも前ですから、彼も聞いていたでしょう。それを祈っていたでしょう。その覚えていた祈りが、真っ暗闇で何も読めないですが、彼の腹の底に入っていた主の御言葉の祈りが、この真っ暗の底の中で出てきたということが言えます。自分が本当にもう無力で、どうにもならない、私は何にも力がないということを認め切ったときに、すべての権威を持っておられる主に、彼は7節思い出した。思いを止めた、思いを向けたと訳すことができます。ここで主に思いを向けた というこの瞬間をもって本当に彼は引き上げられていきます。そして、9節この一番最後、しかし私は感謝の声を上げあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たしましょう、救いは主のものですというこの一番最後のこの祈りの中で最も大切な宣言を持って彼は陸に吐き出されています。この宣言をした時、この祈りを告白した時に彼は吐き出されて救い出されているのです。長くなりましたが第一番目はそこの最後の祈りの宣言のところです。イエス様の主権を認める者は救われる、救いは主のものですというこの9節の告白、これがヨナを救い出した告白となりました。祈りは完成し、主は魚に命じて OK というふうに言っているのです。この救いは主のものですという告白はイエシュア、途中のヘブル語を省略しますとイエシュア、ヤハウェ、アドナイ、この主は太字になっていますので、イエスはヤハウェです、救いは主です、救いは誠の神にありますという意味で、私たちイエス様を信じる民にとってはね、この群れでは本当に大切にしている告白ですね。そしてこの告白がヨナ書自体全体で見た時にもほぼ中央に位置しているんですよ。前の節の数と後の節の数数えてください。ぴったりじゃないですけど、ほぼ中央に位置しているんです。ヨナ書の中央にこの告白があるって本当におしゃれな文聖書だなと思いますけれども、マタイの16章15節から18節ご一緒に朗読いたしましょう。マタイ16章15節から18節、そしてその後飛んで21節をご一緒に朗読したいと思います。3、はい。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。21節、その、ありがとうございます、すいません、21節3、はい。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。アーメン。この弟子たちとの会話はイエス様から始まっています。人々が私を誰だと言っているのか、弟子たちは答えます。バプテスマのヨハネ、預言者エリア、他の人だって言ってる人たちもいます。イエス様は聞きます。ではあなた方は私を誰だと言いますか。その時、私たちの敬愛する先輩ペテロがいつものように先陣を切って答えます。失敗を恐れないすごいやつだと本当に思いますけど、この時は成功しました。あなたは生きる神の御子キリストです、ね、そしてこの岩の上に私は教会を建てるよ、イエス様がそのように宣言した。でもこのあなたは生きる神の子キリストですというのは、人々は私を預言者だという、つまり人間だと言っている、力のものだと言っている、私は誰だとあなたは言うか。ペテロが言ったのは、あなたは生ける神に属するお方なのです、生ける神から来た子なのです、ヤハウェに属するお方、 ヤハウェのものですというふうに宣言したことなのです。ヨナの救いは主のものです。だから主のものというふうに言うと、ね、所有格みたいでちょっとわからなくなるかもしれませんが、ヤハウェの子です、ヤハウェに属するお方ですというふうに理解していただくと、ぴったり同じ告白をしていることがわかります。イエスは生けるヤハウェに属するお方、生ける誠の神に属するお方であるという宣言をペテロはしました。このペテロの告白を受けたイエス様の呼びかけがまた面白いですね。16節、いや17節、するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナ、シモン。バルヨナ、客地を見ますと、何ですか？ヨナの子。バルは子供、ヨナはヨナ、バルヨナ、シモン、ヨナの子、シモンよ。つまりこの救いは主のものです、イエシュア、ヤハウェですという告白は、ヨナの告白をあなたもしたねということを宣言しているんです。18節、ハデスの門もそれには打ち勝てませんとイエス様の宣言がありますね。この告白をした者たちに対して、でヨナの先ほどの2章の6節のところには、一番地の深いところの貫抜き扉が閉じられてしまっていると書かれています。そこと紐づいています。ヨナはそのように言いました。そこが一番深みでしたと。でもその門、その扉をもイエスは主ですという告白をする者は打ち破ることができるんだとイエス様は言って宣言しておられるのです。イエスこそ生ける神の子ですと告白する者は、本当にその一番地の深い扉、貫抜きがもう襲っているというところからも救い出されて、扉を打ち破ることができることを感謝いたします。さらに21節です。最後読みましたが、この時から3日目によみがえることをお示し始めたということです。三日三晩というのはヨナの印ですね。ヨナのことです。でもこの告白をした時から、私は三日目によみがえるよ、あなたが私が地からのもの、人間の誰かではなく天からのものだというふうにそれを受け取ったなら、私は三日目によみがえるということをあなた方は受け取ることができるよと、この三日目のよみがえりを示し始められたのです。本当にこのヨナとこの箇所が本当に紐づいてリンクしていることを、私もこの学びの中で、御言葉準備の中で受け取って心から感謝いたします。いいですか、イエス様が生まれるよりも800年前の話です。本当に主は御言葉を持ってその通りのことを成してくださっておられる方であることを感謝いたします。この主ですという告白は、マスター、マイロードっていうだけではないですね。もともとのこの主ですという言葉は、生ける神、ヤハウェですということですね。アメン。誰が主権を作ったのかという、もっと主権、誰がマスターかということよりもさらに遡って、誰がその主権さえも作ったのかということになる。イエス様がその主権者です。コロサイの1章13節から全部読みたいですが、13節から18節をぜひ後で読んでください。今は15節16節だけお読みいたします。この際1章15節16節3、はい。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。アーメン。ただのご主人様だと思っていると、国によってご主人様は変わります。団体によってご主人様は変わってもしょうがないと思います。だからあなたの主人も私の主人も認めてくださいという話になります。しかし私たちの主はそんな小さな領域の話をしているのではありません。 イエス様はそんな小さな領域の話お方ではありません。この世界すべてを作られた主権者のもっと元なる生ける神ご自身であるのだという宣言が、イエスは主ですという宣言の中に込められているのです。ハレルヤ。私たちの主は今日も生きていて、すべてを治めておられる主、生ける誠の神ご自身であることを心から感謝いたします。アメン。第2番目、主の計画のために再び立つということです。ヨナ書の3章1節から3節、私の方で今は朗読しますのでお聞きください。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。アメン。再びという言葉以外は一章の一節と全く同じ言葉を持って神様はヨナに語りかけてくださっているのです。もう少し柔らかくとか、もう少し、配慮してとか、アミタイの子と言われていた部分が再びヨナにとなった部分だけ、それ以外、まあ、そこにもメッセージがあると思いますけれども、でもそれ以外は再び以外全て同じメッセージを持ってヨナをもう一度証明、彼の証明へと立ち返らせています。主は再びの主であって、もう一度チャンスを与えてくださる主であることを心から感謝いたします。ヨナに対する計画も何一つ変わっていません。その再びの主、この主のやり方、計画に注目しましょう。ヨナにとってね、良かった悪かったの後のことを含めて考えると分からなくなります。ヨナにとってという視点で、ヨナ視点で見ていくとヨナ書はわけわからなくなります。でも主の視点で見ると、本当に一貫した神様のスパッとした計画だということが分かります。それをちょっと一緒に受け取りたいのです。ヨナがニネベに行きなさいというふうにもう一度語られたときに、ヨナは行きましたね。まあ、ここで行ってなかったらヨナどうなってたんだろうってちょっと想像しましたけど、本当に大変な、ヨナ書できてないかもしれないですけど、ヨナは2回目に語られたときに立ってすぐに応答したこと感謝します。行き巡るのに3日かかるニネベの町というところに行きました。でニネベの町は当時の歴史上の歴史の文献や考古学の発見でいくと、当時5キロ行くのに5キロの町だったというふうに言われています。ん ?5 キロ3日かかる、どんだけ足遅いんだですよね。それを紐解く、まあ、細かいことなんですが、どうしても大切なことだと信じます。それを紐解く鍵は先週の記述、創世記の10章の10節から12節のところの記述にあります。私の方で言いますけど、先週の御言葉を思い出す方は思い出しておいてください。ニムロデが建てましたね。バーベルとかそういうのを建てました。でその後ニネベ、レホボテ、イル、ケラフ、レセンを建てたというふうに書いてあって、その創世記の12節のところで、その4つの町をひっくるめて大きな町だったというふうに言ってるんです。一つの町は5キロしかなかったとしても、その町と町の間にも距離があり、その町が複数あって複合されて、それが大きなニネベ、大ニネベになっている、その単位で主が見ておられるというふうに大きな町を受け取るとき、ああ3日かかるという言葉がその通り真実であることがわかります。そして3節のところですが、3日かかるほどの非常に大きな町という言葉がありますが、この非常にという言葉はなんと神にとってという言葉が使われているんです。エロヒムという言葉が使われているんです。これもね、ニネベ、そんなニネベが神にとって大切なんですか？ 重要なんですか？そうなんですよ。そここそがこのシリーズ、このメッセージの本当に大切なポイントだと思わせられています。ただ非常にという形容詞でこれが使われているというよりも、神にとって大切なので、神にとって大きいことなので、非常にという意味でこの非常にという言葉が使われているんです。このニネベは、先ほど言いましたニムロデが建てました。でもそれは建てた残っている最初の町なんですよ。最初の町なんです。その前にも町を建てた人がいました。カインとか。その町どうなりましたか？ノアさんの、ニムロで思い出してください。ノアさんの、ハムさんの孫ですね。つまりカインさんとかはノアさんよりも前ですから、その以前の町は全部消し飛んでるんです。だから、最初の町になってるんです。今も残る最初の町。そしてその後、バベルで、人々の言語は散らされていって、もう本当にどうしようもなくなって散らされていっているよりも前の町なんです。人々が一つの話言語で、集まっていた。なんとかなるんじゃないかと神様が期待を託してくれたノアの子供たちの町なんです。神様そこに期待があった。神様そこに計画があった。神様そこに何とかしたいという思いがあったことを、私たちはお父さんイエス様の心によって、お父さんの心が分かりますよね。本当に神様の期待がその非常に大きな、神にとって大切な町にあったんだなということがわかります。その、ね、今はそのこのヨナの時代においてはもう敵国であって、罪の根源みたいな、こんな国はなくいればいいのにってヨナには思われるような、そんな町でありましたけれども、でもその起源の町を、一番最初のところを主は覚えていて、忘れてない、なんとか立て直したい。その一番大元の、一番最初の部分を主は立て直したいと思っていてくださるということは、私たちにとって何という大きな慰めではないでしょうか。本当に主は変わらないお方であることを感謝いたします。再び立て直すという主の情熱がそこにあります。ローマ書の11章、29節、このように書かれています。神の賜物と証明とは変わることがありません。アーメン。もちろんこの文脈は皆さん何度も聞いていてご存知の通り、イスラエルに対するものとして語られていますね。神様はイスラエルに対して持った賜物と証明、それは変わらないんだから、イスラエルは絶対に変わらないんだということでパウロは使っています。でもこの神様の性質をちゃんと考えて受け取る、それを受け取るなら、イスラエルに対して変わらないなら、他の国に対しても神様は変わらないですよね。そしてこの賜物と証明というのは、ヨナの賜物と証明は変わらないとは言っていない。神の賜物と証明は変わらないと言っている。ヨナのだったらもうダメだったかもしれない。でも神の賜物と証明が変わらないので、ヨナは再び選ばれた。私たちも変わってしまうし、どうしようもなくなる。でも神の賜物と証明が変わらないので、私たちは再び立ち直って主の計画のことをすることができます。アーメン。私たちの側に真実はなく、主の側にだけ真実があることを感謝いたします。アーメン。ローマ書の6章3節と4節、ご一緒に朗読しましょう。今日も本当に何度も賛美されているイエス様の十字架の、本当に死んで復活するその喜びがこの御言葉の中にあります。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。アーメン。蘇りの中にいたヨナは、蘇り、再び同じ証明に立ちました。私たちもイエス、キリストにあって、蘇って、命にあって新しい歩みをすることができます。それは私たちの 計画のため、私たちの人生が何とかするためではなく、主の賜物と証明、神の賜物と証明が変わらないからであることを感謝いたします。アメン。第3番目、最後、ヨナの、3章聖書の方をご一緒に最後朗読しましょう。4節、ヨナの3章の5節、6節、9節、10節朗読しましょう。ヨナの3章5節、6節、9節、10節、3、はい。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。9節10節3杯。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。アーメン。第3番目、その器を通して悔い改める民が起こされています。4節、ヨナはシンプルに声を上げています。バプテスマのヨハネのように、その時代のための主の声としてヨナは用いられました。もう40日するとニネベは滅ぼされる。もう40日するとニネベは滅ぼされる。このね、耳では聞けなくて文字ですので、どんなイントネーションで言ったのか、どんな感じで言ったのか、分かりません。私は本当にへそが曲がっていますので、ヨナはこの時にももしかしてちゃんと言いたくなかったんじゃないかな、聞き取りにくく言ったんじゃないかな。ヨナはじゃニネベ大丈夫かいざバッチャッチャッ考えてしまったんですが、まあね、救い出されて主に従っていったので、主の言葉の通り告げていますので、そんなことはないでしょう。もう40日するとニネベは滅ぼされる。でもとてもシンプルですけど、断罪的そして人々の心に寄り添う気ゼロ。こんなこと言われたらどうするんだろう、どう感じるだろうみたいな、そんなのないですね。まあ、いずれにせよ神様が告げた言葉の通りですから、批判はできません。シンプルなこのニネベヨナの呼びかけにニネベの人々は答えます。身分の高いものから低いものまで、そして王も悔い改めます。先週もこの3番目同じようなポイントだったと思います。でも、違うのは、先週はヨナはいやいやだったのに悔い改める民が起こされて、主を恐れる民が起こされている。でも今週は、応答したヨナも神様の協力者として一緒にこの悔い改める民が起こされるところに協力できているというところです。アメン。ですか？いやいやいやいやって言ってても、ぐちゃぐちゃになりながら、海の中漂いながら、それでも死を起こされる、死を恐れる民は起こされます。でも救い出された者が、はい、わかりました、協力します、はい、わかりました、協力します、そして再び立ちますと言って、その通りに応えていくなら、神との協力者として神様を恐れる者が、悔い改める者が起こされていくというところ。アメン。感謝します。5節、6節、8節のところには、荒布をまといという言葉が出てきます。これは悔い改めでも、ただ悔い改めました、心の中で悔い改めたんです、悔い改めてるんですけど何も変わらないんですではなくて、行いの伴う方向転換を本当にしたということです。ニネベの町は本当にひどい町だったということが歴史上も明らかになっています。でもその本当にひどいところを、行いをやめて、悪いと分かってること、分かってたんですよ。何が悪いか分かってた。だから滅びるっていうことを言われたら、あ、これやめなきゃいけない、あれやめなきゃいけない、それやめなきゃいけないということは分かっていた。でもやめられなかった、やめるきっかけさえなかった、やめろとさえ言われなかった、そこに対して、ああ、これはやっぱダメだなと言って、その悪い行いから本当に立ち返ったということが、この荒布を着たという言葉に表されています。 そしてそれだけではなくて、この地上的な一時で過ぎていく快楽や楽しみさえも拒否したということが、この荒野の北という言葉の中に秘められています。私たちの生活の仕方の中でそれをどこまでと考えると難しいかもしれません。しかし御言葉は御言葉、この荒野の北という言葉は、行いを伴って悪いことをやめて、この地上的な楽しみや快楽さえも拒否するほどに主の前に進み出るようになったということを言っています。そしてこの悔い改めをしたというだけではなくて、次の丸ポチにありますが、この9節を見ますと、彼らが本当に主権を認めている発言を見ることができます。それは、もしかすると神が思い直した憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれないということです。私たちが悪いことをやめたら、私たちが悔い改めてるんだから、この神は許して当然だ、私たちは悪いことをしないんだから私たちを許せというような態度では一切なかったということです。たとえそのように悪いことから悔い改めて良いように歩んだとしても、私たちは滅ぼされてしまうかもしれない。しかし、この主権を持っておられるお方の前に悪いことをやめて、本当にこの地上的なものも全て横にどけて、あなたの前に悔い改めます、あなたの主権を認めますというならば、許されるかもしれない、あなたが主権を持っていますということをニネベの人たちは認めたということです。6節のところが本当に美しくそのことを表現しています。王様の記述ですが、王座から立って王服を脱いで荒布をまとって灰の中に座る、立って脱いで着て座る、ね、そういう美しい描写の中で、王座や王権やそういうものを捨てて、貧しい、本当にへりくだる、その中に入りますということを、王でさえもしたということを見ることができます。マタイの12章のところ、この38節から41節のところで、パリサイ人たちがイエス様のところに来ています。そして あなたがイエス様に対して印を見せろと言っています。印見せろよイエス、だったら信じるから、そのようにパリサイ人たちは言っています。そしてそれに対してイエス様は、悪い時代は印を求めます、しかしヨナの印の他には与えられませんというふうに言っています。それはこういうことです。パリサイ人たちは自分の主権を主張し、イエスを利用しようとしました。あなたがメシアだったら俺に見せてみろ、俺がメシアかどうかを決めてやるから。でもイエス様は、それは悪い時代だ、自己中心の時代だ、自分の思い通りにメシアでさえも利用しようとする、従う心のない、主権を認める心のない悪い時代だ、ヨナの印の他にイエス様が十字架で死んで葬られて3日目によみがえられて勝利を取ってくださったという、この印の他には与えないよ、ないよと言っています。私たちもここに本当に戦いがあります。誰が主権者なのかという戦いです。私たちももしかしたらあるかもしれません。あの人が信じるためには、イエス様がこの奇跡を起こしてくれたら、こんなことがもし起きたら、イエス様を信じてくれるのに、そう考えてしまいます。私もです。でもイエス様は言っています。あなたの中心ではない、私が神であって、私が主権者であって、私は必要な印はもう与えている、なさなければいけないことはもう語っている。そこに応答できるかどうかは、私たちがどこまでへりくだれるかだと心から思います。主を助けてください。あなたのよみがえりの力が私たちのうちを覆うようにしてください。本当に今日マタイの16章15節から18節最後に朗読して終わりにしたいと思います。今日この町に主が来られるとしたらどうでしょう。私たちの町はどうなるでしょう。41節のところでは、ニネベの人たちがこのパリサイ人たちを罪に定めるとイエス様は言われました。 ヨナの説教でニネベの人は悔い改めた。ヨナより勝るイエス様がいるのにあなたたちは悔い改めない。であるとするならば、蘇られたイエスがおられて、それが2000年以上真実として語られているのに、それを受け入れない私たちの国の民はどうなるでしょう。主よ、憐れんでくださいと祈ります。でも悲壮感ではなくて、イエスは主という告白が私たちにあることに本当に感謝して、この主にはできると信頼して祈ります。ニネベを忘れないで、絶対に取り戻す、絶対にその大きな町を私は忘れない、取り戻すと言ってくださっている主に信頼して祈ります。一人子イエス様を使わせて黄泉にまで下らせ、蘇らせてくださった主は日本の主でもあります。そして私たち小さなものを通して神の国を拡大してくださる、その町で、その家で、その近隣の中で、イエス様は主ですというその見業を、再び蘇ったイエスは主ですという告白によって再び蘇らされた者たちを通して必ず拡大してくださることを心から信じます。信じる方は画面越しでもアーメンと告白しましょう。アーメン。最後、マタイの16章15節から18節ご一緒に朗読して、神の子キリストです告白してお祈りしていきたいと思います。教会堂におられる方々は立ち上がって朗読しましょう。3、はい。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天の私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。アーメン。ご一緒に祈りましょう。